はい、伊勢真一さんのトーク後半をお届けしました。そのトークの中にありましたように、このホームスイートホーム優しくなーには昨年から今年にかけて韓国、台湾、アメリカ、フィンランド、ベルギー、イギリス、ルーマニアと世界各地の映画祭で招待上映され、いくつもの賞を受けています。トムさん、オーライト。はい、リュウタさん聞こえましたか？なんか日本からストリーム配信がちょっと聞こえないというメールとか来ているので、ひょっとして場所によって聞こえないところもあるかもしれませんが、あとポッドキャストにアップしますが、いかがでしたか、その伊勢さんのトーク。
はい、
日本よりも海外で反響があると、半ば悔しそうに、半ばなんて悔しそうにすごく楽しそうというか面白そうに話されていたんですが、もう一つの映画、後半で話された「えんとこの歌」、今、これから公開する、今公開しつつある「えんとこの歌」っていう映画は、そのフライヤーはいただいたんですが、そのフライヤーには、少しだけ説明をすると、脳性麻痺で寝たきり、寝たきりの生活を強いられながら介助者たちの力を借りて生きる学生時代の友人遠藤茂のドキュメンタリー映画「えんとこ」の20年後、20年前に撮られた映画を、の20年後をこの「えんとこの歌」っては描いています。で、2017年に神奈川県相模原市の障害者大量殺人事件のあと、再び、伊勢さんがカメラを回して、遠藤さんを撮り始めました。で、その遠藤さんの障害は、もう20年後にはこう進行していて、今日さっきのトークにあったように話すことが難しくなって、話すこと、食べることも困難になってきて、でもそこで短歌を通してこう心の叫びを言葉にするっていう、それでその、遠藤さんと介助する人たち、のこう両方から撮った映画っていうのが「えんとこの歌」っていうので、今英語版も、作成中という、そういうところなんですが、いかがでしたか、リュウタさん、その伊勢さんのお話を聞いて。なんかいろんな話が入ってましたが、
そうですね、反応に関する話は確かに、興味深いというか、
そうですね、
なんでそうなのかなっていうのもあって、伊勢監督の、理由が思う理由っていうのももちろんあるんですけど、でしょうね。あとはなんかこうドキュメンタリー映画の上映って言った時に、なんかこう日本だと構えてきちゃう人が多いのかなみたいなのもちょっと思ったり
したんですけど、あ、そうか、ドキュメンタリー映画自体のイメージとかもあったりするのかな、
かもしれないですよね。アメリカだとイリノイ大学でやってるエイジアンレンズ、ドキュメンタリー映画 の上映シリーズですけど、大学でやってるけどコミュニティに無料で
公開してます、ね、
オープンになってて、結構とか、そんなにすごい数多いわけじゃないですけど、コミュニティの中からちょろっと面白そうだからみたいな感じで見に来る人もいたりするので、なんとか、映画祭をやるって言った時にも、その映画祭だからって構えて、もちろんそういうふうに行く人もいるとは思いますけど、なんか街中でやってるから行こうかみたいな感じで来る人も多分いると思うので、なんかその身構え具合の違いが反応の違いになってるのかもしれないな。
日本ではテレビではドキュメンタリーを見るけれど、映画として映画館で見たりとかっていう時に構える人はいるかもしれませんね。
そうですね。なんかわざわざ調べ、今違うのかもしれないですし、場所によっても違うとは思うんですけど、 わざわざそういうのを調べていかないと、
うん、
あの触れにくいみたいなのに比べて、まあ、あのシャンペーンアバナとかだとそのもうちょっと身構えずに見に行けるような環境が、うん、ってあるのかもしれない。
確かに、あの伊勢慎一さんは映画を撮る側からあるいは作る側からの反応を見られるけれど、ドキュメンタリーとか映画を見る場所の開き方っていう意味ではだいぶ日本とそれぞれの地域と違うかもしれませんね。あとあの言葉がわからないと もちろんあの翻訳されてますけど映像から捉える捉え方が違ってくるかもしれませんね。あの何を見るかっていうところも、
うん
うん、前あのゲストが来られてアニメとかの翻訳でもダブ、吹き替えで見るかあの、うん、英訳されてるのかによって随分こう印象が違うのでダブ派と、うん、あのなんていうか翻訳の方がいいっていう人といるっていうみたいに映画が海外に行った時に元の言語と違う社会の中でどう捉えられるかっていう時に翻訳っていうという問題もあるし言葉をそのまま耳から入って理解できない分見るところがあの映画として、伊勢さんが言うような空気とかうん、あの声のニュアンスとか間とか音がないところとかどう捉えるかっていうのを言葉にとらわれずに見えてきたりとかあの自分の思いが入り込んでいったりするっていうこともあるかもしれないですね。
そうですよね。喋ってる言葉の意味っていうのと、うん、あと音とか顔の表情とかそういうのが、うん若干分けて考えられるっていうのはあのなんか意味があることなのかも
しれませんね。だから反応の違いが何なのかっていうのを、うん、ぜひまたなんかあの伊勢さんにいろんな反応の違いみたいなのを後から聞いてみたいなって思いました。でも最後に伊勢さんがドキュメンタリーっていうのは鏡だっていう言い方されてましたよね。その、うん、見る人がそこから何を見るかっていうのを自分のことを見てたりとかそこから自分の言葉が引き出されるそういう映画作りをなんかあの伊勢さんはこう求めていらっしゃってだからこそ海外の時に言葉を超えた何かがあのその人の中に入ってきて見る人の中に入ってそこから言葉が引き出されたりこうその見る人の思いが引き出されるっていうそういう関係性みたいなのをなんかライブな映画館 で起きるっていうことをこうの面白さっていうのがあるんだなってこう伊勢さんのお話を聞いて思いました。また次の映画上映とかが決まったら、いろいろ遥かなショーでもお届けしたいと思います。それでは今日の最後の曲になりますが、7時を超えてお届けします。さっきのお話の縁とこの歌で遠藤茂さんが短歌を読む短歌を読むっていうのはその短歌を書く、そのパソコンとかを通じて書くそれを音として読む、のをこう、アーティストの友部雅人さんがされています。でその友部雅人さんの曲を、伊勢さんからリクエストいただきました。遠雷少し長い曲ですがじっくりお聴きください。トムさんミュージックとプリーズゴ
ー。君がニューヨークにいるのと同じように僕は東京にいる。君がニューヨークでアパートを借りているのと同じように 僕は東京で借家住まいだ。君はニューヨークで新しい友達を見つけただろうか。僕は東京で見つけたよ。そして僕も君も。